こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。すいません。緊急で回しております。こちらのポッドキャスト。緊急で収録。そんなに緊急でもないね。定常収録ですけど、緊急で、お詫びをさせていただけなければならないことが、ね、はい、ございますね。はい。二、はい、つ前のエピソードですか？津村の薬を紹介した回ですかね。うん、エピソード319でしょうか、うん。山本ポテトさんですね。あの、働き者ラジオの。うん、はい、山本ポテトさんのツイートを紹介させていただいて、話をしたときに、山本ポテトさんがさも冬に靴下を履かないと寒いと思っているかのような発言をしてしまった。
そうですね。
正確には、冬は長い靴下を履かないと寒いのではと山本ポテトさんは思って気づいたと。
そうですね。
いうことで。
はい。
これも履かないのと長い靴下が長くないといけないから大きな違いですからね。
そうですね。はい。大変。
01か110の話ですから、
これも全然違います。はい。これも訂正してお詫びを。
お詫びをさせていただきます。申し訳ございません。
すみません。
不正確な情報がね、世の中に出回っていくんだよなっていう感じの話ですね。申し訳ございませんでした。
はい。はい、ぜひね、作業の、マグロ漁船の靴下を使ってほしいと
思います、ね。ああ、ぜひぜひ。
うん。
はい。まあ、どこかお会いする機会があれば、直接ね、お渡ししてもいいかもしれないですね。うん、申し訳ございませんでしたって言って。
お詫びとして。
お詫びの靴下ですって言ってね。はい。あったかい。もう今も私履いてますから。マグロ漁船の靴下。あったかい。もうこれはもう冬には欠かせませんよ、これは。
マグロ漁船の靴下のね、これは、CM になってますけども、最近フルのウールがね、オールウールって言って 100% ウールのやつを出したんですよ。
うん。
今までのは、上はポリエステル、下は、ウールっていうふうな感じだったんですけども、
うん。
まあ 100% ウールで、上までウールだから、うん、まあ、より暖かいと。まあ、どうしてもね、上の方チクチクしちゃうとかっていうのがあったりとか、まあ、洗濯した時に乾きにくいとかいろいろあるので、うん、まあ、その辺はちょっと素材で切り返ししてたんですけども、まあ、ちょっとお値段は張ってしまうんですが、うん、まあ、そういうのもあるので、ぜひ、チェックしてみてください。
あ、確かに。
いきなり宣伝。
色は2色からの展開でしょうか。
はい。そうですね。まあ、贈り物をちょっとこう想定してるので、ちょっと巾着袋凝ったものをつけてみたりとかしてるんですけども。
はいはいはいはい。
はい。まあ、よければぜひチェックしてみてください。
はい。ぜひぜひ皆様、この寒い
日に、ね。寒くなったね。急に寒くなったじゃないですか。なんかね、暖冬かなと思ってたんですけども。
寒いっすよ、うん。ね。
なんでね、うちも暖房を今年から、うん、石油ストーブをちょっとね、買いまして。
いいですね、石油ストーブ。
うん。石油ストーブをちょっと導入してみようかなと。まあ、去年ぐらいからちょっとね、使いたいなと思ってたんですけども、うん、まあ、今年ちょっと寒くなってきたところで買って、今、まあ、灯油も買ってきて、使い始めてますね。うん。まあ、いきなり灯油ストーブっていうほどの時期かっていう感じも、まだ11月だから、あるんですが、うんうんうん、まあなんか買ったテンションのまま使ってるって感じですね。
うん、どういう形ですか、石油ストーブ。
なんか最初ね、まあ、よくあるというか、丸い円筒型のやつを買おうと思ったんですけども、
うん。
壁際に寄せられないとか、これ、常に中央に置いとかなきゃいけないよな、みたいなのもあり、
はいはいはい。
まあ、昔ながらなんですかね、こう鏡で反射するような四角いボックス型のやつ、
うんうんうん。
うん、あの形状のやつを買いました。
ああ、僕、家にあるのはその四角いイメージですね。なんか、円筒のやつはなんか教室とかさ、
そうそうそう、
そういう、ね、うん、どこにあるイメージ。
アラジンのブルーフレームとか、こう、青い歩道が見えるやつとか、結構おしゃれでね、かっこいいのもあるんですけども。
うんうん。
つまり、ちょっとうちのリビングだと持って余しちゃうなーって感じだったので、一番コンパクトな、そういう反射型のやつを買ってみました。
へぇ、
うん、結構コンパクトですね、思ったよりは。
あ、本当ですか。最近のやつはコンパクト
なのかな。そうだからね、コンパクトに見えます。まあ、ちょっと奥行きを出して、そっち側にこうタンクを入れることで、見た目コンパクトに見せてるっていうところもあるんですけども、まあその効果は出ていて。
あ、本当だ、
うん。なんか昔なんか横長って感じのイメージあったけど。
横長って感じのイメージ。
そうそう。うんうんうん、それがこうね、縦にちょっと長い感じ、奥行きがある。代わりにまあちょっと幅が狭いので、まあ見た感じこうシュッとして見えるというふうな感じになってる。はいはいはい、まあそれはそれで良いですね。
いやー、こう、鹿児島にいるときも冬場よく家で使ってましたけど。
鹿児島でもやっぱ使うんですか？
なんか使いますよ、普通に。
この間話をチラッとしたら、 東京出身の方あまり使ったことないみたいな、あ、見たことないみたいなことを言ってて、え、
そうなの、
東北とかの人たちが使ってるイメージみたいな感じだったけど、まあ僕はうちは北関東だったから我々使ってましたねみたいな話をしたんだけど、九州でも使ってました。
使ってました。寒かったし、でよくね、こう冬場このなんていうの、この石油ストーブの上に豚骨が煮てあったりとか。
豚骨が煮てある。
豚骨っていうのは鹿児島の郷土料理の豚骨、うん、豚骨スープじゃなくて、まあ要は豚の味噌煮みたいな、豚骨がついた、あと大根とか入ったような。え、
豚の骨がついた味噌煮。
まあ、で、ちょっと骨付き豚の、豚肉の角煮みたいなやつ、角煮っていうの。
ああ、はいはいはい。うまそう。
うん。とか、あと豆がね、黒豆とかなんかそういうの煮てあったりとか。
あ、ね、あんことかね。
あ、そうそうそう。
ありましたよね。
で、お餅をね、焼くのよ。
焼いたりとかね。
焼いたりとか、まあ、あれが、で、朝こう起きてって、こうちょっと、カチカチってやってつけると、ちょっとこう、最初石油臭いじゃないですか。
そう、臭い、ね。
石油も、
うん。
あれ、懐かしいっすね。最近買えないな。
そうなんです。なるほどね。だから、石油か、それがだから僕のやっぱり匂いと、その場所とかって、やっぱ結構、結びついてるんだなって思うんですけども。
うんうんうん。
石油ストーブ買って、家帰ってくると、ドア、玄関開けるともう、実家に帰ってきたみたいな感じの気持ちになるんですよね。開けた瞬間に、あれっつって。
あ、わかるわかる。はいはい。もう実家の匂いですよね、あれね。
そう、あ、そうね。そう、そう。それともう紐づいてるから、別に誰に、僕らの子供はなんともそんな記憶がないから、そんなことはもちろん思わないんだけど、僕はなんかその、家に帰ってくると、実家だな、みたいな感じの気持ちになったりとか、なりますよね。
はいはいはいはい。灯油は、長山さんどうやって買ってんの、それは。
ね、最初はまあ車で行って、はいはい、スタンドでポリタンクごと、ポリタンクもないんで、うん、ポリタンクに入れてくだ、売ってくださいって言って、それで買ってきて、うんうん、まあまだ今、まだ入れ替えはしてないんですけど、空になったポリタンクは次は持ってって入れてもらうか、あとはまあたまに運が良ければ、この辺こう、
有機
やコンコンとか言いながらこうぐるぐる回ってる、あの、灯油カーがあるので、
はいはいはい、
そこに声かけるって言ってもあるかなって感じですかね。
あの、灯油を入れてくれるおじちゃんのやつね、うちの実家の近くも通ってきてて、
うん、
よく家にいないときは家の前というかその玄関のあたりに空のタンク出しとくと、勝手に入れて、後日精算みたいな感じにしてくれたりもしてたんですよね。
うん、
ああ、そ
う
ありまし
たね。うん、うん。
うん。で、そのおっちゃんと仲良くなって、今度受験なんですよ、みたいな話をしたりして、あ、そうなんだ、みたいな。なんか、そういう、田舎のね。
めっちゃ田舎の話だ
ね。うん、田舎の話、ね、あるじゃないですか、うん、そういう。
ありますね。
か懐かしいなと思って、うん、今、すごく、めちゃめちゃ今、懐かしい気持ちになってますよ。
そうなんですよ。
ああ、いいな、石油ストーブ。
うん、なんか、そう、だから、暖房器具なんだけど、なんかこう、めっちゃ生活臭がある暖房器具だなっていうのを買って改めて気づいたっていう感じ。
はいはい、はい、
エアコンってなんかやっぱりこう思い出とそんなに結びつかないというか、
いや、エアコンも結びつかないですね、確かにね、あんまり、ね、
不思議ですよ ね、同じこう暖房器具なんですけどね、うん、うん、
まあ、そういう意味で言うとエアコンと扇風機もそうかもしれないですね。扇風機ってなんとなくこう、
そうね、扇風機の方がなんかばあちゃんちにあったなんか扇風機のなんかこうすごいソリッドな感じのかっこよさをデザインを今でも覚えてたりとか、
うん、
うん、指を入れてバリバリバリってやって、
バリバリバリってやってね、うん、あーってこう、
そうそう、
あ
ーやるとかいう方が確かになんかなんだろうね、あれはね、
なんなんですかね、なんかそういうローテクって言ったらあれですけど、
そうです、なんかこう動きが見えてる感とかね、存在感みたいなのがやっぱりあるんですかね。
ね、
不思議。
で、大体この思い出ってなんか、なんでしょう、人、大体同じじゃないですか。同じことやってますよね、人間ね。
まさきね、不思議なもんね。焼けましたね、とかね。
うん、そう。
上に夜間置いてなんかね、銃とかするやつとかね。
ねえ。いやー、そうだよな。いや、いいっすね。石油ストーブか。
そうそうそう。まあ、ちょっとね、火を扱うことになるんで、まあ、子供、まあ、逆にちょっとね、あまりにも、うちの子とかも、こう、火を扱うっていう機会がなさすぎるなっていうのもあるので、うんうんうん、ちょっとこう、生活の中にこう、火、その生の火があるっていうのも、まあ、ちょっと、いいかなとは思って、まあ、少し危険なのでね、細かく厳しく、いろいろ伝えてはいるんですけども、
うんうん。
うん。まあ、ちょっとそういうのと共存していくっていうのも、必要かなという側面もあったりとか。なんか防災 とかね、のいうでもこういうの一台持っとくといいのかなっていうのもちょっとあったりして、熱源がやっぱり ね、電気が途絶えてしまうと、うんうん、まあガスね、コンロとかももちろんあるんですけども、まあ石油でストーブあると、ありがたいってことも、
確かに。
とか聞いたことがあるし、まあ実際ね、田舎で停電した時とかも石油ストーブ ありがたかったという記憶が僕もかすかにあるので、まあそういうのも兼ねてって感じですかね。
ああ、確かに。おいくらぐらい ?1 万円から3万円ぐらい
の間。そうですね。そのぐらいのレンジですかね。僕が買ったら2万円ぐらいかな、新品で。う
ん、はいはいはい。いやー、いいなー。石油ストーブか。石油ストーブ、ほんとなんかね、僕は家ですごく使ってたので、うんうん、ほんとね、石油ストーブっていうだけでいろんなことを思い出しますよ。ほ
ん
とに。思い
出すよね、なんかね。
うん、
夜遅くまで勉強してさ、チンチンなってるところでなんか顔がポッポしてきてさ、みたいなさ、そういう感覚とかさ、ありますよね、なんかね。
あとね、おばあちゃん家に行くと、まあ、おばあちゃん家でこう餅を焼いててくれて、
うんうん、
まあまあ食べろ食べろって言ってた、おばあちゃん家で餅食べたなとか、なんかその時の情景が、いやー、なんだこれ、ちょっとすごい。ああ、はいはいはい。
面白いですね、でもね。
面白いね。
不思議な暖房器具。
じゃあ今年の冬はもう暖かくて、それで過ごしていけるわけですね。
ちょっとね、まあ、これを併用することで、うん。暖かく過ごせるといいなと思ってますね。
ああ、なるほど。またちょっと使い心地とかね、うんうん、またちょっと教えてください。はい、いいよ、みたいなのをまた聞きたいな。あと、餅も焼いてください、ぜひとも。
餅ね、焼きます。
焼いてほしい。私はこの寒い時期なんですけど、まあ、今11月、に収録してますけど、
うん、
兄弟のね、お祭り、文学園祭っていうんですか、
はいはいはいはい、
ノーベンバーフェスティバル NF と呼ばれている、
ね、有名ですねこの辺だとね、
ね、11月祭っていうんですかね、なんかこの辺やっぱ京都の人は結構有名なんですかねこのねお祭り自体は、兄弟のお祭りみたいな、
一回ぐらいしか行ってないけどなんかやっぱり聞きますよね NF って、
ね、まあ大学のお祭りなんで4日間ぐらい今年あったのかな、
うん、
で平日から週末にかけてあったんですよね、
うん。
で、僕ね、昔一回行ったことがあって、京都に来たばっかりの時だったかな。で、今年は長男がなんか、サークルでやってるっていうんで、
うん、
もうちょっと行ってみっかなと思って、行ってみたんですよ。シュッと。
うん、サークル、うんうん、
ね、長男がその、パソコン関係のサークルに入って、なんかゲーム作って出展してる、うんうん、まあ部屋に出展してるのと、あとスポチャンやってるんですね、スポーツチャンバラ。
あ、前なんか言ってましたよね、そうちゃえばね。おっさん FM でも。
そうそうそうそう、う
ん。触れたことがあった気がする。うん。
で、スポーツチャンバラの体験会をやってるっていうんで、
うん、
ほうほうつって。まあちょっと、ね、どんなもんか見てくるかなと思って行ったんですよね。で、やっぱこう、大学のお祭りいいっすね。僕はなんか自分が大学生の時に、あんまり自分が行ってた大学の文化祭っていうか学園、なんていうの、そのお祭りやってたんですけど、
うん。
あんまり行ったことなかったんですよ。
僕がそもそもさ、大学に行ってないので、
あ、なるほどね。大
学のその文化祭っていうものに対する、こう、イメージが、非常にこう、ファンタジックなものになってるんですよね。
ファンタジックなものに、架空の世界の話のようになってる。
うん、あれはどういう接点で、あのお祭りにこう、出展というか、まあ、模擬店出したりとか、
はいはいはい。
なんかそういう、こう、部屋を使えるようになるんですか？サークル活動とかを通すみたいな感じですか？
そうそうそう。僕もあんまりやったことないから詳しくないですけど、一応まあこんな感じかなっていうのを言うと、うん、実行委員会みたいなのがあるんですよね。毎年毎年。で、そこが、一応その全てを管理、管轄してて、
うん、
まあルールも決めてるし、お祭りとして誰を、例えばタレントを呼ぶとかさ、
ステージで。ありますよね、トークショーとかライブとかね。ね、うんうんうん、
そうそうそう。そういうの多分こう、
あるある、
うん、統括してると。あとはその、うん、その大学側とこう、協議して、この部屋とこの部屋とこの部屋と、あと、例えばこう、なんでしょうね、グラウンドでこういう何店舗ぐらい模擬店が出せるみたいな、その場所の区画を決めて、あとはそのサークルに、まあ、掲示をしてサークルからこう募集を募ると。で、サークルはまあ、サークル活動してる、団体なので、まあ、そこのね、なんていうんですかね、サークルの、なんていうかこう、実活動性と言ってたら変ですけど、
うん。
めちゃめちゃ本当に、活動してるサークルなのか、そのお祭りの時だけこう、実体化するサークルなのかを、
ああ、なるほど。
検証までやってるか分かんないけど、
うん、
まあ一応そのなんか、こういうことやりたいっていうのを応募して、まあ当たればそこでこう、模擬店ができるとか、うん、あとステージ上でなんかバンド演奏できますとか、うんうんうん、そういうのがあったりするのかな。 はい、みたいなんで、まあまあ、大学生がにぎにぎしてるんですよね。にぎわしくやってしてるんですけど、
はいはいはい。
行ったらやっぱ地元で有名なお祭りだけあって、結構ね、高齢な方も来てるんですよ。地域の、まあ、大学生の保護者っぽい、そういう人とか、
うんうん、
あと地域の結構高齢の人とかもこう遊びに来て、うんうんうん、なんか、いるんですよね。で、まあ、展示も結構いろんなのがあって、なんか鉄道研究会が、なんでしょうか、鉄道の展示してたりとか、
うん、
なんか野球同好会みたいなのが、野球クイズやります、みたいな、野球クイズやったりとかさ、
うんうんうん、
やってたりとか、するんですけど、やっぱ大学生のお祭りなんですよね、当たり前ですけど。
うん、
なんかこう、やっぱこう、保護者として、をこんな感じ楽しくやっとんなーっていう目線で見るのは全然いいんですけど、
うん、
こう楽しむぞって感じで今この46歳の私が行くのはちょっと違うなと思って
逆にどうこうどう取ったらそのメンタルになれるんですか？
いやいや、どうこうどうったね。でもなんかお祭りで聞くとテンション上がってるんですし、
もうそうか、もう
ね、お祭り楽しみたいってなるじゃないですか。
全部吸い尽くそうっていう気持ちでね。
そうそうそ う, そう。
行くわけですね。なるほど、なるほど。
で、ね、いやいや、そう、これはもうあくまでも大学生のためのもんだぞっていうふうに、ちょっと途中で思います。うんうん、まあ時間もあんまなかったんで、シュッと行って、さっと帰ってくるぞって感じだったんで。
うん、
はい。あと、京大といえばね、京大カレー部っていうのが有名でして。
お
あの、はいはい、本も出してる。
聞いたことありますね。本ね。うん、ありますね。
でしょ？で、京大カレー部も模擬店出してるんですよね、カレーの。やっぱそこはね、すごい行列ですぐ売り切れてましたね。
やっぱ人気なんだ。
人気でしたよ。うん。で、まあ、長男のそのスポーツチャンバラサークルにちょっと覗きに行って、まあ、その僕が行った時間帯に長男がその当番というか、そこにいることは知ってたので、
うん、
行ったんですよ。そしてたまたま僕が行った時にたまたま人がもういなくて、私一人だけだったんですよね。
うん、
お客さんが。そのスポちゃんのその体験会の場所が。
一人だったんだ。
はい。
ほうほう。
で、どうも、クリスの父ですって言ったら、その場にいた人たちが、ああ、お父さんみたいな感じでこう歓迎してくれてですね。
すごい、2チャンネルのコピペみたいな、なってるじゃないですか。
で、息子さんと対決していきますかなんて言われちゃったりして、
おうお
う、あ、いつかみたいな。で、こう、調子乗ってこう、なんで、なんかお面つけてさ、フェイスガードつけて、スポーツチャンバーの棒を持って、まあ、ちょっと軽く練習しましょうかって、その、ね、うちの子供じゃないその先輩に言われて、うんうん、こう、なんていうんですか、こう、ボクサーがさ、はい、ここ打つ、ここ打つ、みたいな、
ミッドでやれるみたいなやつ。
そうそう、キックボクサーがこう蹴るような、なんか、あれで、うんうん、はい、ここ打って、ここ打ってっていうの。で、パンパン、あ、お父さんすごい、筋がいいですね、みたいな。すごい、お上手、うまいですね、みたいな、ちょっとこう、ね、ことも言われて、あれ、あざすって感じになって。で、長男と、よし、やるぞ、みたいな、お前ボコボコにしてやんぞ、とかって言ったけど、もう速攻で負けましたね。うん、びっくりした。びっくりした。ボコボコ叩くもんじゃなくて、一瞬でパーンって一本取れば勝ちなんで、
はいはいはいはい、
まあ一本取られても負けちゃいましたけど。
いやー、あれ今日はやっぱ反射神経ですもんね。
いや、そうですね。
もう、さすがにって感じでしょうね。
さすがにね、気持ちだけは、あれでしたけど、さすがにね、難しかったですけど。でさ、ここでよ。で、まあ、まあ、あんまり長いしてもさ、まあ、保護者がこう、ちょっとね、過保護な感じになっても、長男もやりづらいかなと思って、まあ、一本負けたんで、じゃあ、まあ、ちょっとそろそろ、失礼しますと。
うん。
言ったんですよ、
うん。
そしたらさ、その、カンパをね、お願いしてるんで、まあ、もしよろしければ、みたいな感じで、うちの長男が言ってきたんですよね。でこれが難しくてさ。さあ、長山さん、いくら入れます
か？いくらか。
そう。
ええー。
いや、カンパは別に出すのはいいんですよ。ここでいくらかが結構、めちゃめちゃ、この瞬間でめっちゃ考えて。
難しいね、確かに。
これ難しいんでしょ、結構。
でも、まあ、結構難しい。せいはお札だな。だから、まあ、1000円。
1000円ね。うん。僕も1000円入れました。
ああ、2000円札があったらちょっと面白かったな、みたいな感じですよね。
あ、確かにね。2000円、うん。5000円はどうです？ 5000
円。5000円はなんかちょっとこう、難しいところですね。そこはなんか一番難しいなと今思いましたね。
うん。1万円は
?1 万円は行き過ぎでしょ。ちょっと張り切り。
行き過ぎですよね。
うん、5000円でもこうちょっと張り切ってんな感が、
うん。
ある。
いや、そうなのよ。いや、これね、難しい。僕はその、パッて中見た時に1000円札がいっぱい入、いくつか入ってたんで、あ、1000円入れ、1000円にするかと思って1000円入れたんですよね。で、じゃあって言ったんですけど、
うん、
なんかちょっとなんか、1000円なのかみたいな感じの、その、
空気感もあった。
それは僕だけが感じた、そのなんでしょうね。自分の中にいるリトル吉尾美がそう思ったのかもしれないけど、お前もうちょっと景気よく入れとくよ、みたいなさ。
でも5000円とかさ、
うん。
1万円とかいっちゃうとさ、
いや、そうなのよ。
その、クマがこう人間の食べ物の味を覚えたみたいな感じになってさ、次からなんかね。
まあそんな、あれですけど、まあまあそうなんですよね。まあだからまあ1000円でよかったんだろうなとはまあまあ思ったんですけど、
うん、
いやちょっと難しかったですね、あの時のね。まあ2000円があれば、正直確かに永山さんの言うと通り面白いし、
ね、
いい、
ね、うん、
ちょっとね、ちょっと気持ち多めぐらいで。
だからしかもここ名称がこうカンパってなってくると、なんかこう、うん、うん、そのぐらいなのかなって感じになるね。これがなんかなんとか金みたいな、こう設備なんとか充実。
はいはいはい。
支援金とか、こう、冠がもうちょっとこう、行々しい冠だと、あ、なんかこれ5000円ぐらいなのかなみたいな。
はいはいはいはい。
そういうのもなんかちょっとこう、名称もあるような感じもしますよね。
確かにね。確かに、まあこう、ちょっとこう、いや、難しい感じだったなと思う。まあこういうシーンは多分世の中にいっぱいあってですね。
うん、その、うんうんうん、ある。
例えばみんなでご飯、まあその会社の後輩とか連れてさ、ご飯とか行った時に、その後輩度合いにもよりますけど、連れて行った人たちの。例えば学生さんとかとご飯行ってさ、上司全部おごってあげようかとかさ。
うんうん、
例えばちょっと下の後輩でちょっと多めに出すかとかさ、割り勘でって時に、みたいな時のその、いくら出したらちょうどいい感がちょっとこう、結構判断難しくないですか？
難しいですね。なんかこう、多めに出したつもりが後から冷静に計算してみるとあんまり出してなかったな、みたいな。
あんまり出してなかったみたいな。そうそうそう。
あれ割り算すると別にそうでもねえな、みたいな。
そうでもねえな、みたいなね。そうそうそう、なったりするし。なんか逆にさ、中途半端に出して、自分としては結構出したなと思うんだけど、割った時にさ、なんかあんまりこう割り引いてる感がなくて、なんか出し損だったかな、みたいな時は。
そうね。
だったらもっと出してね、もうちょっと引いてあげた方がよかったなとかさ、うん、いやこれ結構ね、やっぱ算数って大事だなって思いますね、そのね、パッと計算できる。
そうですね。
いや、まあそんな感じで一応、まあそんなに長いはしなかったんで、もう全部で、なんでしょうね、1時間もいなかったぐらいなんですけど、まあなかなかね、久しぶりに大学の風を感じてきたというあれでございましたね、
うん、
うん、話でしたね。はい。で、あと、永山さん、永山さんは、結構、全然ちょっと話は変わるんですけど、
うん、
永山さん、ご家庭に、ね、女の子のお子さんがいらっしゃる。
そうですね、うちは。うん。僕だけ男子ですから。
ですよね。
うん。
うちは、男三兄弟だし、自分も、その、男兄弟だし、なんですけど。
そこは逆なんですね、ちょっとね。
あ、逆ですね、確かに。ね、
うんうんうん。
なんですけど、なんかこう、やっぱ久しぶり、まあ今少年野球チームに結構女子も入ってきてたりとか、
お
あとまあ PTA 会長とかしてると、まあ女子生徒、まあ小学生とかね、
うん、
と喋る機会もまあたまにあるんですけど、やっぱ女子、むずいなって思うことが最近、むずいっていうか、
うん、
むずい。まあ別に女子じゃないのかな、これはな。まあ一つは、この間子供の野球のお迎えに行ったんですよ。その練習を付き合うだけじゃなくて、お迎えだけ行ったんですね。で、その時に履いてった靴が、エアジョーダンのリバイバルしたやつだったんですよ。
はいはい、うん、
バッシュね。バッシュを、スニーカー履いて、こう行ったんですけど、そしたらそれを見た、小学校5年生の女の子が、クリスコーチ、それカッコつけてるんですかって聞いてくるんですよ。
おうおう、
これなんで答えるのが正解なんですかね。カッコつけてるんですかって聞かれて、なんか、
うん、
かって聞かれて、やっぱカッコつけてるのか俺はって思った。
ちょっとした哲学的な問いになっちゃいましたね。
うん、まあ、うん、そうっすね。うん、なんかいや別にそんなかっこいい靴でもないんですよ。そのでもまあ確かにバッシュって最近の人あんまり履いてない。のかな、あんまりこう若い人が履く靴なのかな、まあ、
まあ、
おじさんはおじさん
世代的な感じかな、
バッシュを履いてるおじさんがあんまりいないのかもしれないですね、
そ
の
ね、うんうんうん、
年代
的にそういうことで
しょうね、うん、お前若作りしてんのかっていうことではないと思うんですけど、
うん
うん、だからもう一応あ、かっこよかったこの靴って言ったんですけど、
うんうんうん、
そう言ったらカッコつけてるんですかってもう一回聞かれたんですよ。この答えじゃなかったのかと思って。
お
う。いや、なんかそ、いや、難しいなと思って、なんか、かっこつけてるんですか、やっぱその、そういうところに目がいって、なんでしょうね、その、かっこいい、かっこつけてる、まあ、ファッション的なところに、で、コメントしてくるのは、やっぱこう、女子の方が、今のところ、割合は多いので、
うん。
なんか、その、かっこつけてるんですかっていうのはね、ちょっとね、困ったなっていう。別に、かっこつけてるつもりはないんだけど、別に確かに、まあ、かっこいい、靴がかっこいいと思って履いてるけど、その靴を履いてる自分がかっこいいとはあんま思ってない。だぞ、僕は。
まあでも、それをこう、そこでとくとくと話してもなんか、このおじさん何言ってんだろうみたいな感じになってますよね。
そうそうそうそうそうそう、うん。そうなのよ。そう、
難しいですね、切り返し方はね。
切り返し方は難しいなと思ったのが、
うん。でも少なからずその彼女にとっても、何かこう、それが目を引くものであり、
あ、そうですね。
そのもの自体はやっぱりかっこいいと思ったわけじゃないですか。きっと。
そうですね、確かに。う
ん、で、それを身につけてる人は、これかっこつけてるのかなという疑問を思ったわけですよね、
思ったってことね。
あ、うん、まあ、だからまあ、そういう意味ではね、まあ、比較的こう、ポジティブな感じなのかなとは思いますけど。
そうか、そうか。うん。ありがたい話だと思ってね、その、あの、おじさんの身につけてるものにね、気をつけて、こう、コメントしてくれたみたいな。まあ、
うん、
髪切ったみたいな感じか。髪切ったんですかみたいな感じだと思えばいいのか、これは。
そうそうそうそう。うん。
そうね。
これはまあ、小学校とか行くとき、こう、面白い T シャツとか面白いことが書いてる帽子とかを被っていくといいなと、最近思っていて。
はいはいはいはい。うん、ちょっとそれに、なんかコメントが来るみたいな。
そうそうそうそう。そうそうそう。うん。
確かに。
そういうのね。うん。そういうのってこうね、お皿同士でやるとめっちゃ滑るんですけど、子供はなんかすごい、めっちゃこう、ジャストミートするんですよね。
はいはいはい。
うん。あ、こういう感覚だな、みたいなのがあるんで。
なるほど。
そう、そういうことね、ありますね。
そうそうそう。その、まあ、こういうちょっと、声のかけられ方をしたよって話と、
うん。
で、もう一個が、あの、野球の練習が終わった後に、保護者のね、あの、お母さんが気を使って寒いからココアをみんなで飲みましょうって言って、
うん、うん。
あの、こう、お湯で溶かすタイプのココアを持ってきてくれてたんですよ。
うん。
グラウンドにね。で、最初子供たちに配りますよって、こう、子供たちにこう、それぞれこう、粉を入れて、お湯を入れて、溶かしてくれて。で、まだお湯残ってるし、うんうん、ココアもあるんで、あの、大人のコーチの方もどうぞって言ってもらったんで、あ、じゃあいただきますって言って僕も行ったんですよ、そこに。
うんうん、
で、こう、コップに粉を入れて、お湯を入れてね。で、かき混ぜようかっていう時に、そのかき混ぜる棒がそこになかったんですよね。その僕のコップのところに。ただその、お湯を入れてくれたお母さんが、その隣にいた、僕のちょっと前にお湯を入れて混ぜてた女の子の、そのスプーンというかその混ぜてるやつを、
うん、
あ、じゃあこれ借りるねって言って、ぴょいってそのスプーン取って、僕のやつに入れて混ぜてくれたんですよ。
うんうん、
で、そのコップの持ち主の女の子が、あって言ったんですよね。
ずっとした。どんなにあったの？
あ、そのスプーン、その使ったやつなんですと。だからご飯を食べるときに、その食事として、で、スプーン、使ったスプーンだったらしいんですよ。
うんうん、
その一回口につけてると、
うん、
その女の子的にはね、
うん、
で僕のやつ混ぜて言ったんですけど、うん、で僕は別にそのあのお湯でねこう混ぜてるわけだし、
うん、
あったかいお湯でまあ熱湯消毒までいかなくてもまあ別に気にしない、
うん、
僕は別にあ別にいいよ別に気にしないよって言ったんだけど、
うん、
その子がさあそのスプーンもういいですって言って断ってきたんですよ。なんかいやいや断るの逆じゃねって僕は思ったんですけど。その、いや、僕のコップはまだ僕口もつけてないし、なんならクリーンな状態なわけじゃないですか。ここはクリーンですよ、そのね。その状態
を。そうですね、確かにね。
ね、
うんうん、
その、うん、その僕が飲むであろうやつに混ぜたスプーンもう私いりません。なぜなら、うん、そのあなたのコップに入れたからです、的な感じの雰囲気になって。あ、そうか、嫌か、みたいなね。おじさんちょっと、まあ、ちょっと傷つきましたよね。なんかね、ね、そういう、ね。
それ、やっぱり、小学校、5年生、6年生
ぐらい。小学校、そのね、5、6年生のね、女の子ですね。はい。
ですよね。まあ、うちがまだもうそこまで行ってないっていうのはあると思うけど、まあ、うちももうすぐ、そういう感じになるでしょうね。お父さんが触ったらもういらないみたいな。
いや、そう。なんなら僕、触ってもなかったからね、そこ。その保護者の方が混ぜてくれたわけだから、別に僕はまだノータッチなわけです
よ。ああ。うん。だからもうダメですもん。雰囲気ですから。そういう雰囲気になってもダメです
いや、そうか。
うん、
まあ、そういう存在なんだなと思って。
そうだね。
はい。もう、あの、ほんのり、 ほんのり傷つくというね、書いてましたけど。いや、だから世の中のさ、その、僕はこれはその他人のね、その、言ったら、こう、よそのお子さんですから、まだこうやって笑い話にできますけども、ご自身のさ、
うんうん、
のお子さんとかで、いや、パパの洗濯物別にしてよとかさ、よく言う、うん、言うじゃない、そういうのありますよっていう。
うんうんうん。
いや、それのダメージたるや、相当なんじゃないかなと僕は思いますよ。もし自分だったら、ちょっと結構食らうなと思いましたね。
なるほどね。まあ、そうっすね。まあ、確かにね、ショックは受けると思いますけどね。
まあ、でも逆にそういうもんだなと思う、日々思ってる感じなんですか。
そうそうそう。うん、まあ、そういう話もよく聞きますし、それがこう、自然の流れなんだろうな、とは思いながら、こう、今まで来てるんで。
まあ、だから僕がこれまでそういう、なんだろう、その、年頃の女の子と接する機会がそんななかったんで、やっぱそういうのが新鮮というか、ね、余計にこう、思うところがあるんでしょうね、きっとね。
うん。逆にでも僕、ほら、あんまりその、小学校の男の子とかと話す機会がないから、
うん。
話してみると、すげえまっすぐで真面目だなって思いますね。
あー、真面目ですか？
まあ、真面目って言い方ってか、まあ、バカだなと思うんですけども、バカだなって思うところもあるんですけども、
はいはいはい、はい、
うん。こう、ストレートだなみたいな。
はいはいはいはい。
うん、そういう、こう、悪く言ってるわけじゃないけど、単純さというかさ、シンプルさというかさ、
うんうんうん。
うん。非常にこう、単純な回路で動いてるなって感じが。あって、そういう可愛らしさをすごく感じるな、ことが多いですね、最近。
確かにね、うん。うん。男の子は割とそういうところはまだありますよね。まあ成長がちょっとね、やっぱ段階が女子とちょっと違うって言いますから。
うん、そんな違うもんかなってずっと思ってたんですけども、
うん。
僕の周りでやっぱそう感じしますね、そこの接点の接する中では。
はいはいはい。
うん。
いや、僕もやっぱ見てると、これまで見てきた、感じだったらちょっと違うなと思いますよね。学年で言うと一つ二つぐらい違うみたいな。うん、同じ学年だけど。みたいな感じではありますけどね。ちょっとね、そんな悲しいことがあったぞっていう、はい、ご報告でございました。はい。あとは、あれだ。人参くんに教えてもらった、人参くんに教えてもらったらいいのかな。IMAX で、真の IMAX で上映されているインターステラー。
あ、これね。行ってきたんですか、はい、
行ってきました。
お、いいですね。真の IMAX デビューしました。
真の IMAX、関西だと、エキスポシティ、はい、万博公園のところにある、高さ、ね、5階建てのビルぐらいの、でっかいスクリーン見てきました。でかかった。
でかかった。
でかかった。まずね、その、入り口です。劇場の入り口でさ、10番シアターだったかなに入ってくださいって言って入っていくじゃないですか、ドア開けて、
うんうん。
そっから出るまでがまず長いね。やっぱでかいから。
ああ。
廊下がまず長い。その中の通路が。で、そこで出るともう目の前にすごい高いスクリーンがバーンってあるから、もうこれでっかーと思って。で、僕は結局一番後ろで見たんですよ。
うん。
一番後ろで見ても相当でかかったから、これ、前の方で見たら、全部は見れないよなと思いましたね。
あ、もう視界から出ちゃう。
うん、出ると思う、あれ、多分。
スクリーンが。
おー、うん、前の方で見ると。で、人参くんが言ってた、ちょっとだけ特別なオープニング、映像。針の落ちる小さな音から、飛行機の大号音、ゴーっていうやつ。
うんうん。
あれの、まあ、言ってることは同じなんだけど、映像がちょっと違うのかな。そのスクリーン、スピーカーの位置がちょっと出たりとか。なんかするのがあったりとかね、しましたけど。で、映画のインターステラーも良かったですよ。やっぱコンテンツとしてめっちゃ良かったですね。
いやもうインターステラー僕はもう大好きですから。
あ、長山さん何度か見てますそれ。インターステラー。
こう映画見るのに迷ったらインターステラーを見るんだけど、インターステラーめっちゃ長いから途中までしか見ないっていうのを何度も繰り返してるってそういう感じですね。インターステラーの前は2001年宇宙の旅でずっとそれやってたんですけども、インターステラー以降は、インターステラーでそれを毎回やってますね。
いや、インターステラーさ、宇宙に、が出てくるじゃないですか。
はい。
やっぱね、スクリーンがでかくて、
確かにね。
でかいものを見るっていうのももちろんいいんだけど、宇宙の広さを感じるのにめちゃめちゃすごかったですね。
ああ、確かにインターステラーとかね、ゼログラビティとかの辺はなんかこう、うん、IMAX 相性良さそうですね。
で、でっかいお父さんガーンってなった後に急に静かになって、無音の空間で、なんか、 宇宙の映像とかだと、
はいはい、ありますね。
すごい、うん、自分が本当に宇宙に一瞬行ってしまったんじゃないかみたいな感じになって、いや、すごい良
かった。相性が良さそう。
し、なんだっけ、真のって、あの、IMAX の本当、そのフルサイズで撮ったやつって正方形に近い画角だって話はニンジン君がしてたと思うんですけど、うんうん、あのね、正方形の画角で見ると、これわかんない。本当、映像がそうなってるのかもしれないけど、ちょっとね、こう、画角の効果で、ぎゅっと圧迫されて見えるんですよね。で、見え方もちょっと違ってくる
ん
ですよ。なんか、横長の映像と比べて。
あの、津波のシーンとか迫力ありました？
めちゃめちゃありましたね。
あれいいね。あれ見たいね。インター、IMAX ね。
IMAX。でも本当に、これはもう死ぬなって思いましたね。
ああ、いいね。いいね。
これはね、すごかったですよ。で、まあね、宇宙、ちっぽけな、宇宙の中の自分のね、小さな存在だなっていうのも思ったし。
そうね。うんうんうんうん。
で、僕もインターステラーは結構最初の上映の時に IMAX で見てるんですよ。
うん、
昔ね、その上映時に、
うん。
で、ただ、僕は多分ね、その時しか見てないのかな。2回目見たかな、見てないような気がするんだよな。
うん、
最後まで今回見たら、最後の方のオチを覚えてなくて、
うんうん、
僕、
うん。
あれ、こんな話だったかって思ったんですよね。で、これなんでかっていうと、
うん、
映画の上映時間長いじゃないですか。
長い長い。うん、
で、ちょっと映画の話をすると、まあ、要は宇宙、まあ、地球がすごいこう、砂嵐とかで、磁場の影響かなんかで、その砂嵐が起きてて、うん、食糧難になってると。
うん、
どんどん植物が取れなくなってて、まあ、一方で人口は一定いるから、食糧難になってて、このままだと人類が滅亡してしまうっていう中で、宇宙に、なんですかね、移住計画みたいなことを。
そうですね、活路を求めるわけですよね。うん。
で、一応、プラン A と B があって、プラン A は宇宙に行って、その人間が居住可能なところを見つけることで、まあ、そこにね、人類がこう移住して、そこにこう、新しい新天地を作るんだっていうプランと、
うん、
まあ、それが叶わなかった時に、その宇宙船の中に、なんか一応その人間の種みたいなね、その、ものが入ってて、それで別の惑星でその人間を増やすんだみたいな、
うん、
話。まあ、コロニーを作るか。プラン A はコロニーを作ってみたいな話だったかな。で、まあ、その、主人公の人が宇宙に出て行ってっていう話なんですよね。で、その宇宙に行くと、うん、よくあるじゃないですか。宇宙に行くとこう、宇宙に行った人は高速に近づくと、年を取りにくくなってみたいな。はい、
そうね。うん。浦島効果ってやつね。
浦島効果ってやつで、うん、こう、地球とのこうね、時の流れの差を感じるみたいな話なんですけど、うん、まあ、実際映画長いんですよね。その2時間、はい、3時間近くあるんですよ。
3時間近くあります。はい。
でさ、まあ、結構、最初ゆっくり進むじゃないですか、話自体は。
そうですね。なんか、どこにこの話行くんだろうみたいな感じになりますよね。
そうそう。でさ、結構その、同じようなペースで結構、まあ、最後の、途中、まあ、普通のね、こう、映画のペースになるんだけど、
うん、
最後の、オチの部分だけ、結構急展開なんですよね。
そうですね。だいぶ急に畳みかけてきますよね。
そう。
はい。
だからさ、やっぱこう、時間があそこ圧縮されてるんですよ、ギューって。うん、で、それ覚えてないわと思って、そこだけ、う
ん。なんか2本の映画に分割されてるような感じしますもんね、なんかね。
ああ、確かにね、その、ちょっと違う話。うん、で、なんだっけ、一応その主人公が、宇宙に出る前に、12人ぐらい先に宇宙飛行士が、その、星を探して出発してて、
うん、
で、3人ぐらいからそのね、この、生存可能な星見つけたぞっていう、こう、通知が来てると。
うんうんうん、
で、じゃあその3、ただし帰ってこれない感じだから、その3人のところをちょっと見に行こうぜっていうのが今回の旅なんですけど、その取り残されてて、その帰ってこない宇宙飛行士の一人が、マットデーモンなんですよね。
このマットデーモンね。このマットデーモンは最高のマットデーモン。これも何？でかいマットデーモン見てたんですか？
でかいマットデーモン見れました
ね。でかい
マ
ット
。でかいマットデーモン見ましたね。マット・デイモン見ましたね。うん。マット・デイモン見ましたけど。
でかそう。
でかそうでしょ。
でかそう
でマット・デイモン見たね。はい。マン博士、
うん。
でさ、これさ、まあ、それ見て思い出したけど、マット・デイモンってさ、このインターステラーの翌々年ぐらいにさ、オデステイっていう映画にも出てるんですよね。
そうそうそう。これだから火星の人だっけ元のあれは。
そうそうそうそう。
これもだから、宇宙に一人で行ってこう、 生き
取り残されちゃう
ね。話ですもんね、
う
ん。
そうそうそう。同じじゃんと思って。
そうなんですよね、俺ね。
当時も思った。オデッセイ見た時思った、うん、当時も思ったの、インターステラと同じじゃねえかって思ったんだけど。
う
ん、
そうね。スペースぼっちかぶりしてますからね。
スペースぼっちかぶりしてるんですよね。うん、でもこのね、マットデーモン良かったですね。もうなんか、お前っていうさ、その。
そうね。
それはなしやでっていうさ。
このマットデーモン最高だからね。
このマットデーモンは良かったですね。でも、まあ、気持ちはわかるっていうか、もうちょっと、やっぱおかしくなってる。孤独は人を狂わせるというかね。うん、なんというか。
なかなかでも強烈な演技ですよね。
強烈ですよ、これは。
うん。僕好きなんだよな。や
っ
ぱ
グッドウィルハンティングから入って、僕はマットデーモンを応援してますから。
あ
んなに優等生だった子がこんな風になってしまってみたいな。おいおいみたいな。何してんだよって思いましたけど。
そうね。でも僕の中で、だからあの星での出来事が、やっぱり僕の中でのインターステラの中でのピークだから、
うん。
うん。あの辺だけを別に切り出してほしいなって感じが思いますね。
ね。いやー、うん、そうなんだよな。
うん。あのロボットも可愛いしさ。
あ、ロボットね。ロボットね。
あのロボットのギミックもめっちゃいいよね。
いい。
特に津波のシーン。
あの
最高。
ね、
うん。
あ、そうなりますみたいな感じですよね。
そう。あ、そういう機構が内蔵されてるんだみたいなね。
そうそうそうそう、そう、うん。いや、いいですよ。まだね、見てない方はぜひ、別に IMAX じゃなくても別に普通に面白い。
面白い。これはまあ、インターステラーはぜひね、うん、見て途中で寝て、はって、起きてほしい。
起きてほしいですね。うん、はい。ということで、非常に良かったよという、お話でございましたね。
あ、ね、はい、僕もなんか、もう、でももう終わったんですかね。
12月の頭ぐらいまでやってんじゃないかな、
うん。あ、そうなんだ。ちょっといけるかな、うん、忙しいな
忙しい。年末のね。
うん。
でもこれなんかうまくいったらさ、10周年再公開でしょ？うん、クリストファー・ノーランの映画、うん、クリストファー・ノーラン作品を10周年ごとにやってくれると嬉しいですよね。これインターステラーが2014年でしょ ?3 年後にダンケルクですから。
お
あ、でももうあれだ。インセプションは終わってんのか。
そう、あ、そう。インセプションはもうそっか。
インセプション2010年だわ。だ
からインセプションも IMAX で見たらなかなか面白そうですけどね。
いや、絶対面白いですよ、インセプション。インセプション見たい。インセプションを見せてくれ。いや、結構お客さんも入ってましたよ。やっぱり。
なんか、東京の方だとチケットすぐ完売しちゃって。
ああ、そうね。ね。チケットすぐ完売、
うん。
まだね、大阪の方は、空席全然ありますけど、その真ん中の方は埋まってますけど、
うんうんうん、
普通に、横の方とか全然空いてる感じでしたけどね。週末のいい時間は結構。
あえて一番前とかで行くかな。
一番前とかさ、
うん。
多分、わかんないと思うよ。映画知ってないと。でかすぎて、ね。
いや、もう、うん。だからまあ、何回か見てるから、もうむしろこう、うん、ちょっとこう、逆に不思議な体験をしに行くみたいな気持ちで。
しに行くっていうね。あ、はい、はい。
でかいマットデモを見たいっていうだけの気持ちで行くみたいな。
マットデカモンね。あ、見に行くと。
うん。そう。デカモン、
ね、確かに、良さそうですね、
うん。
はい。はい。ということで、IMAX インターステラーのね、話でした。はい、最後にお便りの紹介いきましょうか。
はい。
マイルドさんからのお便りですね、いつも配信とツイッターでのいいねありがとうございます。いつぞや教えてもらったサミュエル・ジャクソンが想像以上に知らない人で笑いました。さて、今回はぼんやりとした疑問がありネタにしてもらいたいと思っています。それは大人になって時々思う、なんでそんなことを知っているのということです。冬に近所の人と雪かきをしていると、この地区の除雪車は、あそこの建築会社の誰々さんだから仕事が丁寧だとか、そんな話を聞きます。
うんうんうん、
他にも母と飲食店に入ると、ここの経営者は何々町の誰々さんとこの息子さんで、大学辞めて帰ってきていると言ったりします。
うんうん、
この手の人間関係の情報を聞くたびに、なんでそんなことを知っているのと不思議に思います。自分にはその手の情報が一切入ってこないのですが、ある種のクラスターに属すれば情報を得られるものなのでしょうかということですね。
うん。
なるほど。入ってきますこういう情報。
いや、僕はあまりこういう情報に疎いので、なんでそんなこと知ってんだろうっていうふうに思う側の タイプですね。どちらかというと。会社とかでもこういうのあるじゃないですか。なんか、ある人はなんかすごい、あの人とあの人はこういう関係性があるとかさ。
はいはいはい、はい。
あの人前職がこれ、こういうことやってて、趣味はこうだからとか、やたら詳しい人とかいたりとかしません？
いるいるいる。
うん。だそういうのが、まあ、日常生活上の社会でも起きてるんだとは思うんですけども。
はいはい。
だそういうの疎いというか。
ああ。
うん。
なんでそんなことを知っているのっていうのは、やっぱそういうことを聞く人がいるからですね。で、その、教えてもらいやすい人がいるんでしょうね。
そうそうそうそう。うん。なんか、その、踏み込んで多分聞くんでしょうね。そういう方は。
うん。
とかね、普通に疑問に思ったことを、こう、ストレートに聞くと。
うんうんうんうん。
うん、で僕はなんかこう、タイミングを一するというか、
うん、
なんか例えばその前職で何してたんですかとかっていうのを、なんかこう、きっかけないと聞けないっていう気持ちになっちゃうんですよね。
おー。うん、はいはいはい。
でもそういうのにこう、詳しい人は、全然話の流れとか関係せずに急にそういうことを聞いたりとか、
うん。
そっからどんどん掘り下げて、どんどん聞くとか、いうことをするわけですよ。
うんうん。
まあ僕から見るとたまにこう、デリカシーがないんじゃないかなと思うこともあるんですが。まあでも答える人は答えるわけだから、まあね、と思うし。うん、まあ、逆に僕は僕でなんかもしかするとそこまで他人に興味がないのかなーって自分でも思ってしまうというか。まあ興味なくはないんですけども。
はいはいはい。
なんかこう掘り下げて聞くっていうのが、こう躊躇してしまうっていうのがあり、そうするとなんかこう、そういう情報には疎いのかなと思ったりはしますね。
まあ確かにね、これだから難しい。僕も少年野球のコーチとかで、お父さん、パパともいるんですけど、うん、何をしてるのかを知ってる人と知らない人いるんですよね。
うんうんうん。
その僕から見たときに。で、知ってる人は、まあその方が自分からこんなことやってて、って喋ってくれる、まあ雑談があったら喋ってくれるとか、
うん。
まあ、自分から聞いたことは昔はなかったんですけど、最近は知っとく方が、なんか話が、しやすいな、みたいなのがあるんですよ。
うんうんうんうん、
雑談するときに、毎回天気の話ばっかだとちょっと話が進まないじゃないですか。参加になりましたね。
うん。
さ、楽になりましたね。ばっかりだと、なんか人間関係が前進しないから、
うんうん、
一応なんかちょっと一歩踏み込んで、なんか、〇〇コーチはなんかお仕事何されてるんですかみたいなことをちょっとちらっと。
それそれそれ。それですよ、う
ん。聞くと、あ、こんなことやってて、とかっていうのを教えてくれたりして、あ、そこからこう話がこう弾んでいくみたいな。のはあるんですよね。それによって、まあ、情報をインプットするけど、それをじゃあ逆に他の人に展開していくかっていうと、僕の場合はあんまないかな。その人がいるときに、その、僕とその人が喋ってるときに誰かが入ってきて、で、その方に、あ、まるまるさんなんかこういうことしてるらしいですよって、その人の前で言うことはあっても、
うん。
なんか、いないときにあの人はこうらしいよとは、まだ言わないかな。
そうですかね。うん。
うん。
そう、いう情報に貪欲な人はそういうとこでもこう聞くんでしょうね、うん、きっとね。
で、こう情報のね、ストックを作って。
うん。あの人って何やってる人なのみたいなのをこうね。
うんうんうん。
聞くと。うん。
情報通みたいな感じ。まあ、単純にその知ることが楽しい、知ることが嬉しいっていう人がいて、いるからこう、
ね、そうでしょうね。
情報をゲットしてるのかな。うん。まあ、では情報が入ってこないのですがって、マイルドさんのそれは、まあ、単純にその、マイルドさんがそんなに興味がない、じゃないですかね。
うん。多分そうだ
と思う。まあ、自分から取りにこう、行ってないからっていうのもあると思いますよね。
そうそうそう。やっぱインターネットと違ってこうね、定型化されたりとかインデックシングされてるわけじゃないから。
うんうんうん。
自分でこう探索していかないと、情報は手に入らないっていうのがやっぱり現実社会ですもんね。
あ、でもさ、思い出したらその、うちの実家の母とかさ、
うん。
その、たまにやっぱ電話で喋ると、その、あ、ね、その、僕のその、なんか、高校の、ね、小学校の時の友達のなんとかくんが今こうしてるとかさ。
そうそうそう。
なんか言うでしょ。なんか、その、うん、高校の部活の先輩の、か、ね、お姉ちゃんがとかさ、知らんがな、みたいな。で、
うん、
それをわざわざ言ってくるじゃないですか。その別に、うんうん、
言ってくる言ってくる。
情報として聞いたんだけど、みたいな感じで。うん、なんですか。だから、その、
今現在の僕の、人間関係の縁としてはめちゃめちゃ遠い人なわけですよね。
そうね。
うん。それもなんか、それもあたかもなんかこう、最近のことの、その最近の人間関係のことに多いみたいな。
知っとけよみたいな感じで、うん、知っとけよ。まあなんか知っときたいでしょってな感じで、あれなんなんだ、やっぱそういう話のネタとして、なんか、あ、いいのかな、それがな。なんかこう、
そうなんですかね。
共通の知人だからわかるでしょみたいな感じなのかもしれないですね。
う
共通の知人になりうるからね、みたいな感じなのかな。
まあ、そういう情報を交換するということが、一つの、はい、そのコミュニケーション、その、
うんうんうん、
その情報は実際何でもいいのかもしれないんですけども、何か交換するっていうことが発生すると、何かコミュニケーションができたなって感じになるのかもしれないですね。
た、うんうん、だ、まあ、村社会というかね、そのに、やっぱ、そこにコミュニティを運営する中で、その人がどういう人なのかっていうのを知っとく方が、保安上いいみたいなのがあるじゃない
ですか。そうですね。その方が、まあ、まあ、有利というかね。
その、コミュニティにとって
物事がうまくね。
うん。こう、謎の第三者がいるよりかは、
そうですね。うん。
知ってる誰かがいる方が、良いっていうことなのかな、
うん。うん。そうだと思う。そういう、社会的性質みたいなのが多分そもそもありそうですよね、人間にはね。
で、まあ、いわゆるそのコミュニティとか、その PTA の母の集まりとかさ、その野球の集まりとか、っていう、その、ある種コミュニティに入んない限りは、逆にその、話は入ってこないですもんね、その。
そうですね、さすがにね。
ね。だからまあ、そういうことになるのかなとはちょっと思いましたけど。うん、いや、面白いな、マルドさんのこの指摘ね。
視点が面白いですね。
視点が面白い。
確かに、でもそういう話するな、みたいな。ね。うん。
聞いてみようかな。なんで知ってんですかそんなことっつって。
そうね。
はい。そんな感じでございましたかね、うん。はい。はい。ということで、おっさん FM では、皆様からのお便りや感想をお待ちしています。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。